災害と聖書予言話、金城重弘。
最近は本当にうんざりさせられるほどの災害が次々起こりましたね。災害と聖書予言ということについて今日は学んでみたいと思います。秋田ではたくさんの川が氾濫して、そして大変な被害を受けました。そう。そしてもう本当に心痛められる状況でありましたが、またその後でしたかね、台風6号がじわりじわりとのろのろと沖縄に向かってやってきましたね。かなり強力な台風だということで、心配していました。で、この台風6号の迷走、これアンカーでは迷走という言葉、違った漢字を使いましたが、本当にこのもう台風6号は中国に向けてあの大陸に行くかと思ったら、中国の習近平さんは嫌だと言って帰れって言ってね、そして沖縄にまた戻ってきましたね。沖縄にまた戻ってきました。そして東の方に行くかと思ったら、また九州に向いたんです。そしたら今度は韓国に向かって進路を変えていきました。誠にこの台風6号の迷走でしたね。この時もう大変でした。停電がひどかったですね。沖縄では月曜日から、この北部の方、月曜日から土曜日まで停電ということで、もう礼拝できないということで、ネットの配信もできないということで、休みましょうということになった。そしたら土曜日の夜から停電がつきました。そう、この停電の時に助かったのがこれですね。この初めて見ました。このなんていうんですか、これはなんていうの、ポータブル充電器、ポータブル充電器ね。でこれを使うと、もう僕の携帯ももうあと 2% ぐらいになってた。電話かけられない。そしていろんな人の iPad ももう電気はもちろんここもうなくなる。そういう中でこのポータブル発電機があったために、みんなこれに充電して、そして本当に助かりました。そう。で、今度は、続いて台風7号が起きてましたね。台風7号は、東京を直撃するかと思ったら少し進路を変えて、そして、鳥取の方に向いていったんです。ね、台風7号。そして、最大級の警戒が、警報がなされていました。大変な被害を受けたようです。そう。それから今度は、ハワイで大変なことが起こりましたね。これは、このマウイ島とラハイナ島で起こったもう大きな山火事でした。そう。で、ハワイで初めてのこの100年余りで最多のこの死者を出した、死者106人、まだ行方不明がいますからね、もっと増えるはずです。そう、ね、大変な これに、炎から逃れて海に家財がすべて消失、住民や観光客が避難の様子を語る米マウイ島火災とこう出ていましたね。これはもう少し古いです。死者89人ですから、過去100年で最悪の被害だと言って、米国大統領はそこに視察に行くということを言ってました。そう、もう本当にね、終戦直後のようなこの状態です。焼け野原となっていたんですね。そして1300人が行方不明というから、これからまだまだ死者は出てくるでしょうね。そう、そう。で、今のところ死者は106人ですが、まだ1300人とは連絡を取れていないというんです。270以上の建物が全部破壊された。そして、数千人の住居が住民が家を失ったというんですね。100年以上続いている米国で最も深刻な山火事であったというんです。もう海岸沿いにと建てられている建物もみんな焼けてしまったので、そして海に飛び込む人たちがたくさんいたそうです、ね、本当に我々はテレビでそんなに心も痛まないで、そのニュースを見ていますが、本当に現場にいた人たちは大変だったでしょうね。そう、みんな焼けてしまった。ガジュマル、歴史的なガジュマルもこんなになってしまったというんですね。で、そのそういうほとんど全焼した中で、唯一メールが来たんです。長谷川陽子さんから。マウイ島の町全体が燃えてしまった中で、なんとマウイのセブンスデーアドベンチャー教会だけで燃えていなかったという航空写真を主人のお友達から送られてきて、僕にも送られてきたんですけどね。まるで広島の原爆の時と同じように、もう皆のつけられた教会、神の皆を追っている教会を愛したも神が守ってくださったという主の証ですねと言って、メールが来たんです。で、後でまたメールが送られてきて、その SD 教会は残った、でもすぐ裏にあったキッチンのある建物と牧師館が焼けてしまった。キッチンのある建物には学生文書伝道者12名が宿泊していたそうです。当日お昼にいつものように出かけようとしたときに、風が強いのでやめるかどうかという話になったそうですが、やはりリーダーは行こうと言って、文書伝道に行こうと言うんですね。本と携帯とお金だけを持って出かけました。そしてその日持ってた本は全部売れた。すごいね。で、教会に戻ろうとしたら通行止め。戻れなかった。なので、キッチンのある建物に置いてあった学生たちの荷物は全部燃えてしまいました。焼け野原になっているラハイナ地域には、前日に文書伝道に行き、たくさんの方に本を買ってもらったそうです。完売したそうです。全部売れた。しかし神様にとって物は失われましたが、学生たちは一人も怪我はなく守られた。次の日には、これはオアフに戻り、今週月曜日には 本土の自宅に帰れたということです。すごいことですね。というメールが来ました。で、その長谷川陽子さんの2番目のメールには、SDA の教会だけ残ったかと思ったら、無傷だったかと思ったら、そうでもなかった。カトリックの礼拝も焼け残った。無傷であったというメールがあったんです。そう、これが歴史的なカトリック教会は残っていたんです。全部周囲は焼けていたんですね。 そしてこれね、マリコさんからメールが送られてきましたから、ちょっと読みますが、このリーダーが文書伝道者のリーダージャクソンさんという人かな、その人からの証が載っていました。訳して、この経験で二つの部分が私の心を揺さぶり、生ける神の力を証明しましたとジャクソンは言った。その一つは、もともと私たちが駐在していたラハイナセブンステイ教会の周囲はすべて火事で焼けてしまったが、セブンステイアドベンチスト教会はまだ立っているということ。本当に彼はもう奇跡と呼んだんですね。マリコさんのメール、ラハイナという場所が一番大変な場所ですが、アイアイたちが文書伝道のために宿泊してたのはその場所で、教会の真横のガソリンスタンドのタンクに電信柱が風で倒れて、そして発火して爆発し、風の勢いに乗って町中が火の海になりました。道路が通行止めになったので逃げる道もなく、海の中に飛び込んだ人たちも何人かいたそうです。アイアイたちは風があまりに強いので、今日は文書伝道に行かないで教会に残りたいと生徒たちは言ったそうですが、文書伝道のリーダーが風の強くないところで文書伝道をしましょうと言って、生徒たちをバンに乗せて遠くへ連れて行ったそうです。その直後に教会への道が通行止めになり、その区域から入ることも出ることもできなくなったそうです。そんなことも知らないで、生徒たちは文書伝道に励み、バンに乗っていた全員が戻ってきた本を乾杯して、神様の祝福を感謝してました。ところが教会の隣は、もう猛烈な火で帰れず、別の教会に泊まりました。文書伝道に持ってきたものだけしか手元になく、ね、歯ブラシ、スリーピングバッグ、着替えもなく、近くのお店から買ってきたブランケットを1枚3人ぐらいでかけて寝たそうです。で、次の日に文書伝道にまた出かけようとしたのですが、こんな緊急事態で誰も買わないので教会で過ごしたそうです。次の日にカンファレンスが教団からマウイ島を離れてモアフ島に、避難するようにとの指示があって飛行機で飛ぼうとしましたが、誰もが飛行機で島を出ようとしていましたので、みんなが果たして乗れるかどうかわからないような状況でした。感謝なことにアイアイはまだ18歳以下でしたから、パスポートもソーシャルセキュリティも燃えてしまいましたが、すぐに飛行機に乗ることができて、無事にオアフ島に着いたそうです。そうね。大変なことでしたね。このようなね、惨事は、ね、 まあ、これ山火事です。台風とかね、いろんな自然災害。これは、異常気象は2047年からまた戻って普通になるだろうと言ってる人もいるんです。まあ、歴史は繰り返して、どんなに焼け野原になって広島だってまた復興した。東日本のあの津波でさえまた復興した。ね。2047年から異常気象はなくなるだろうと言った。ところが、霊感の言葉を見てみましょう。預言者エレン・G・ホワイト。ね。大総統下巻の352ページ。サタンは人々に対しあらゆる病気を癒すことのできる偉大な医師のように見せかけながら、他方では病気や災害を生じさせ、ついには人口の多い都市が破滅して荒廃する。新型コロナでもね、人為的に作り出されてから、そしてこれを治すワクチンがあると言って、あんなこともやるんですね。そう。病気を癒すことができる。自分で災害を作って、また癒すことができるワクチンがあるって言って、ありましたね。で、その災害はね、いろんな土砂崩れとか、いろんな農業をしている人たち、田舎に住んでいる人たちの、被害は大変だったと思いますがね、田舎に大体起こるんですが、ついには人口の多い都市が破滅して荒廃する時が来るとエレン・ホワイトは言ってる。彼は今も活動してる。海や陸における事故や災害、大火災、激しい突風、すさまじい涼風、嵐、洪水、竜巻、津波、地震など、あらゆる場所に幾多の形でサタンは力を振るっている。彼は取り入れ間際の収穫を全滅させ、飢饉と困窮を引き起こす。彼は空気を恐るべき病毒で汚染させ、幾千人もの人が悪疫で死ぬ。これらの出来事は、2040年異常気象は止むだろうと言ってるんじゃなくて、ますますこういう災害は頻繁になり、悲惨なものになる。破滅は人間にも動物にも及ぶ。なぜか、神様の律法を破ったから。そう。ついには、大都会にも、東京も免れませんよ。そう。クリスチャンの奉仕70ページ。神の抑制の御霊が取り去られつつある神の抑制の御霊は世から取り去られつつある。二回繰り返してるね。今、聖霊がこの地上から取り去られつつある。なかなか人々に、その働きかけてもね、人は無関心。暴風、嵐、火事、洪水、海陸の災害が次々と、何と書いてますか？急速にと書いてある。急速に。起こってる。科学はこれらの全てを説明しようと試みますね。科学者たちは。我々の周囲に頻繁に起こっている印は、何かというと、神の御子の来臨が近づいていることを告げている。が、その本当の原因よりも他のせいにされている。人々は神のしもべたちが引されるまで風を吹かせないように、四隅の風を引き止めている見張りの天使たちを認めることができない。天使たちが、待て、もう少し待て、どんなに世の中の悪が満ちても、もう少し待て、私、神のしもべたちの額に印されるまではと言っているんですが、人々は飲めや食えや踊れや。ね。だが神が天使たちの に風を緩めるようにお命じになると、描写することのできないような相当の光景が現れる。もう描写することができない。大変な時代に私たち住んでるんですね。クリスチャンの奉仕71ページ、人間の行為で癒すことのできない悲しみがこの世に起こる時が近づいている。近づいている。今近づきつつある、ね、まだまだ描写することのできないことが起こるんですね。神の御霊は取り去られつつある。海陸の災害は次々と急速に起こっている。火事洪水ね、こういうことが起こっている。で、これらの災害は組織することも抑制することもできない自然の力が気まぐれに突発するものであり、かつ人間の力では全く統制することのできないもののように見られている。しかし、そうしたすべてのことの中に神の目的が読み取られる。それらは神が人間をその危機感に目覚めさせようとされる方法の一つであるというんです。なぜこんなことが起こってる。これから描写することのできない危機がやってくる。このために目覚めさせるためだと言うんですね。で、キリストの再臨が間近に迫っているということを覚醒警告しているというんです。そう。やがて人類の恩恵感は、憐れみ深い主イエス・キリストの取りなし、もう少し待て、もう少し待て、一人誰も滅ぶるは身旨ならじと言って、イエス様の取りなしがまだ続けられて、やがてもうそれが終わる時が、恩恵感が終わる時が来る印であるというんです。で、こういう悲惨なことを見て、教育の212ページに、被造物全体が共におめき、共に生みの苦しみを続けているとき、限りない天父の御心は同情に痛む。ね。もうあちらこちらで災害が起こって人命が取り去られているのを見て、天父の御心は痛んでる。で、我々はどうだろうか。そういう、この痛む心を持っているでしょうか。この世界は広い罪の病院のようなもので、我々はその悲惨な光景を心に思うことすら苦痛である。その現実の姿を見つめるとき、重荷はあまりに大きいであろう。しかし神はそのすべてを感じておられるというんですね。神様、我々はあまり感じない。無頓着。しかし、最愛の一人子を与え、御子との協力によって、この悲惨な光景を終わらせる能力を我々にお与えになっている。世の中の人はね、いち早くハワイの支援に、日本は2億何千万円をすぐ支援に送ると、林大臣は言ったね。そう。で、バイデン大統領もすぐ視察に行くと言いました。世の中の人がね、そういう悲惨を見て、ボランティアで、命を懸けて助けに行く人たちもいるんです。我々はそういう感受性持っているだろうか。ですね。いつまで経っても、伝道終わらない。この時、 神様はご自分のシナリオを持っていらっしゃるんですね。このね、秋田が大変な大雨で大変な被害に遭っているというもんだから、斉藤和樹さんに電話した。私のところは大丈夫ですという返事だった。そして鳥取の松田先生にね、松田義光先生が大丈夫かなって電話したらかからない。何回かけてもかからない。あらーと思って心配しました。鳥取に坪田さんがいる。坪田さんに電話した。そしたら最初かからなかったんだけど、向こうからかかってきて、先生、私のところは大丈夫です。やがて松田先生から電話があった。大丈夫ですから心配なさらないでください。不思議ですね。何年か前、台風16号でしたかね。広島にね、大雨をもたらして、で、大変な災害が報道された。広島北区、広島南区。で、山中勝子さんがね、広島にいるもんだから、あの人の家がね、川のすぐそばに建てられたんです。今度は大丈夫かなと思って、電話してみたら、広島は大丈夫でしたということでした。で、何年か前の台風ではね、広島北区、南区、大変な被害に遭ったけれども、彼らはちょうど真ん中で守られていたんですね。不思議ですね。詩篇の34編の7編に、主の使いは主を恐るる者の周りに陣を敷いて彼らを助けられる。主の恵み深きことを味わい知れと言って、詩篇34の7、8に、これ賛美歌にも歌にもなってますね。そう。で、ちょっと思い出しましたが、ここで、あれ持ってきたのよな。広島の奇跡というの、これトラクターがありますね。これ1945年に初めて世界で原爆が落とされた広島。第二次世界大戦の時ね。そしたら想像もつかない破壊をもたらしたけれども、約20万人の命がなくなったけれども、広島のすべてのセブンステアドベンチストは何の害も受けなかったという証が書いてある。これドイツで出版された。たった一人のアドベンチストも傷つきさえもしなかったと。不思議ですね。神様はご自分の名を負っている子らを本当に憐れんで守ってくださるんですね。そう。で、メディカルセンターにおられたダクター宮代がこんな話をしてくれたことがありました。8月6日に、広島に原爆を落としてからね、そしてその次は、小倉に向かったんです。小倉には兵器工場があったので、兵器工場にね、向かって行って、そして工場はどこにあるかと見て、落とそうと思ったらね、雲で覆われて、見えなかったそうです。そこで、9日に長崎に行ってドカーンと原爆を落とした。そういうことがあったんですね。小倉のセブンステイアドベンチストはみんな守られた そうです。そう。ああ。神様は、もう近い将来、これは、最終時代の書事件の106ページに書いてますが、エレン・ホワイトはこう言ってらっしゃる。私たち今のセブンステイ・アドベンチとか、このような調子では、福音の証をし終えることはできない。やがて、神様は一般教会、カトリック教会に、日曜教会に、多くのご自分の民を持っていらっしゃる。その人たちが、振るわれて後の少数のセブンステイ・アドベンチスが、後の雨に満たされて純粋な真理を述べ伝えたときに、彼らはバビロンから出てくるそうです。多くの者が。キリストが描写なさったあの5時頃に雇われてきた人々が、乱れた隊列の欠員を満たす。神の御霊を争っている多くの人々がいる。神の破壊的な刑罰の時は、真理がどういうものであるかを知る機会が今はない人にとっては恵みの時です。え？後からね、神の戒めを守り、イエスの証を持つ残りの教会に多くのものが変わってくる。主は彼らを優しくご覧になるでしょう。主の憐れみは動かされます。中に入ろうとしない者に対して戸が閉ざされている間も、救いの御手はなおも差し伸べられています。最終時代に初めて真理を聞く大勢の人たちが中にいることを許されるでしょう。ね。これ読みましょうかね。教育30、311ページ。福音宣伝の働きがはかどったり妨げられたりするときに、我々はその結果を自分自身や呼び人と結びつけて考えるが、これを神と結びつけて考える人は非常に少ない。罪のために創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ない。創造主の苦しみを考えている伝道者は少ないというんですね。前天はキリストと苦しみを共にしたが、しかしその苦悩はキリストが人生をとって現れた時に始まったのでもなければ終わったのでもない。十字架は罪が初めて現れた時から神の心に生じた苦痛を、神様はこの宇宙に罪が生じたときに、とっても悲しまれた。その苦痛、これは十字架は、十字架は罪が初めて現れたときから神の心に生じた苦痛を、我々の鈍い心に示すものである。人が正しいことから離れるために、残酷な行いをするために、もう、ウクライナ、ロシアのあの残酷なの戦い、そういうことを一つ一つイエス、神様は感じておられる。神様は悲しまれるのである。イスラエルが神から離れた当然の結果として敵に征服され、残虐という災難が降りかかったとき、主の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなかった。神様は、この地上で、ヒトラーによって600万人の、あのユダヤ人の虐殺、本当にどんな気持ちだったでしょうね。彼らのすべての悩みの時、主も悩まれて、いにしえの日、常に彼らをもたげ、彼らを携えられたと書いて、この地上における悲惨、残虐行為を見て、創造主は非常に 悲しんで苦痛を感じられるんですね。さあ、これは FE356 ページか。Fundamental of Christian Education 56ページ。やがて神のお取り扱いに突然の変化が訪れるだろう。洪水、嵐、火事、地震、飢饉、戦争、流血など。主は怒ることが遅く、力に富んでおられる。主はつむじ風と嵐の中でご自分の道を歩まれる。神の忍耐と寛容を理解できるように。と、エレン・ホワイトは言ってるんですね。神はご自身の属性を抑制しておられる。神の全能の力はその支配下にある。神がこの世の不道徳に、これ、なんて読む?不道徳に絡むことを拒み、これなんて読むかね。最もふさぐしくないものにもなお許しの望みを抱いておられることを、どうか人々が理解するようにと、エレン・ホワイトは言ってるんですね。しかし神の寛容にはいつも続く、寛容はいつも続くわけではない。誰が罪深い人間に対する神の対処に起こる突然の変化に備えるだろうか。突然の変化。ハワイの山火事でも突然の変化でした。備えてるでしょうか。配信者に必ず下る刑罰から逃れる用意ができているものがあるだろうか。我々に突然どんな変化が起こるか誰も分かりませんね。最終時代の書事件64ページ。大都市が一掃される時は近い。大都会、そしてすべてのものがこれらの来るべき裁きについて警告されなければならない。警告しない。その福音の警告をしなければならないんですね。私は耐火性のものとして建てられたはずの非常に高価な建築物を見た。これらの誇り高い建築物もちょうど神の報復の炎のように崩壊したソドムのように灰とする時が来る。実際よりも美しく見せている人間の偉大さの記念碑は最後の大きな破壊が世界に臨む前に崩れて塵になるであろう。そうね。何億という費用がかかっている高価な建物を人間はどんどん建て続けるであろう。建て続けると書いてあるね。どんどん終わりに近づけば近づくほどね。建築はノアの洪水前のように建て続けていく。建築術の美しさと建物の安定性、堅固さが特別に注目されるであろう。しかし独特な安定性と高価な装飾にもかかわらず、これらの建物はエルサレム神殿と同じ運命をたどることを主は私に示されたというんです。日本でね、日本一高いビルはこういうものだそうです。大阪にアベノハカルス、アベノハルカス、横浜ランドマークタワー、シスリンクタワー、大阪なんとか先島コスモタワー、トラナモンヒルズモン森タワー、こういうのがあるそうです。けどね、今日本一高いビルが東京に建てられつつあるそうです。 だけども、聖書と証しの福音は何て言ってるかというと、予言によるとこれから頻繁にますます多発同時的な災害がやってくるって言うんですね。そう、ペテロ第1の2の手紙1の19、こうして予言の言葉は私たちに一層確実なものになった。あなた方も夜が明け、明星が昇ってあなた方の心の中を照らすまで、この予言の言葉を暗闇に輝く灯火としてそれに目を留めているがよい。そう、誰かが言ってましたかね、あの YouTube で、2001年 9.11 事件ね、そして3.11 事件の東北のあの津波、津波というのは英語になってますね。それから 5.11 は何かな、そしてハワイの 8.11。 お、不思議だね、11。そうで、聖書を見るとね、7つのラッパ、まだイエス様が天の至聖所で、我が地、我が地、我が父よ、我が地よと言って取りなしをしておられる間に、こんこんと眠り続けて自分たちの楽しみばっかり考えて、そしてもう競技、もうごちそう、歌って踊って、永遠のことに何の関心もない、これから世界に何が起ころうかということ、関心がない。そこで神様は黙示録8章から9章にかけて7つのラッパ、警告のラッパ、警告の災害をこれから与えるって言うんです。そう、まあ8章を見ると、第一のラッパを吹き鳴らしたら、すると血の混じった火と人が現れて地上に降ってきた。地の三分の一が焼け、木の三分の一が焼け、そしてすべての青草も焼けてしまった。血の混じった火、どんなものでしょうね。まあ、詳しいことはみんなで黙示録の研究の時にやりましょう。未曾有の、これまでかつてなかったほどのことがこの世界に起こるんです。何のために？人々を目覚めさせるために。言葉で言っても目覚めようとしない。だから鞭を打たれるんです。神様はサタンが暴れるのをお許しになるんです。そう。海を水が真っ赤になるとかね、そして生き物が三分の一死ぬとか、まあこれはね、川の水が真っ赤になったり、そう、不思議なことに三分の一、まだ神の憐れみのうちにあるんです。だけども、こういう災害を与えて、刑罰を与えて、人間が目覚めるように目論んでおられるんですね。3分の1、3分の1、3分の1、読んでみると面白いですね。これは何ですかね。石のようなものが飛んできて、隕石ですかね。ある人は隕石という人がいますが、第五のラッパ、もう読みません。時間がないから。ね。そう。太陽も空気も暗くなった。で、イナゴというのがあるから、あのイナゴね、ある人は、第五のラッパのイナゴはね、ヘリコプター、そっくりだから、ヘリコプターの兵器を言ってるんじゃないか。今ではドローン兵器もありますね。そう。無人ドローン兵器もあります。だからこれから もう各国いろんな種類の兵器を作ってます。それが人類に大きな災害をもたらすんですね。そういう災害に守られる人たちというのは、黙示録9章の3節、その煙の中からイナゴが地上に出てきたが、地のサソリが持っているような力が彼らに与えられた。彼らは地の草やすべての草、またすべての木を損なってはならないが、額に神の印がない人たちには害を与えてもいいよ、よいと言い渡された。額に神の印が押されている人たちは守られるんですね。これは黙示録6章、これ再臨の光景を表してますが、もう悪人たちはキリストの栄光、天使の栄光、父なる神の栄光の前に立つことができなくて、神の激しい、こう書いてますね。地の王たち、高官、戦争長、止める者、勇者、奴隷、獣人らは皆ほら穴や山の岩陰に身を隠した。そして山と岩戸に向かって、さあ我々を覆って、御座にいます方の御顔と、子羊の怒りとからかくまってくれ。御怒りの大いなる日がすでに来たのだ。誰がその前に立つことができようか。そう、これは立つことができ、守られるのは額に神の印、つまり神の印というと神の律法、神のご品性、キリストの心が心となっている人たちは、どんな災害にも通過して守られるということです、ね、黙示録7章の2節、生ける神の印を持っている人たち、そして獣とその像とその名の数字に打ち勝った、全世界を騙して支配する獣、ローマ法教、そしてその像、その名の数字とに打ち勝った人々は完全に守られると言うんですね。そう、額に、これ目に見える印じゃないです。生ける神の印を持ってるか、それとも獣の精神を持ってるか、二種類に分けられるんですね。で、もうね、この災害の時ね、人々は死を求めても与えられず、死にたいと思っても死は逃げていく。もうこんな辛い苦痛、死んだ方がいいって、死のうと思っても死なないって言うんです。これは大変ですね。そう。まあこれ、読みませんもん。そして、やがて、そう、5ヶ月の間人間を損なう力が悪魔に与え、サタンに与えられて、そして苦しめられるんですね。そして第6のラッパはユフラテ川のほとり、これは7つの災害ともよく似てます。同じようにユフラテ川が枯れてしまって、そして、人ユオト、人煙とユオトがでもって、その滅ぼされる人が2億と言われてますね。で、悔い改めようと、あのエジプトのパロのように悔い改めようとしない、悔い改めようとしないで心を固くなにしていく。で、第7のラッパが吹き鳴らしたら、大きな声が天に起こっていった。ついにこの世の国は、我らの主と、そのキリストとの国となった。主は世々限りなく支配されるであろう。 ね、これはどんなに描写しても描写する、これは7つの災害です。黙示録16章はもう神の憐れみが混じらない、もう神の恩恵、今は恵みの時、救いの時、すべての人々に救いが提供しているのに、提供されているのに受け入れない、その人たちに混じり物のない災害が下されるんですね。もうね、どの世界のトップの医療技術も癒すことのできない出来物ができるそうです。川は海は地に変わる。ね、こういう7つの災害、キリストの再臨の前に起こるんですね。そう。だから神の憐れみが混じっている今、災害があちらこちらで起こっているのは、これは偶然ではない。突発的に起こるけれども、神様の警告なんですね。憐れみが混じっている間に、私たちは永遠を求め、そして神様を求め、救いを求める時であります。やがて最後の刑罰では、憐れみを交えず神の激しい怒りが注がれる。この恩恵期間が終了する前に起こる災害は、憐れみが混じって悔い改めることができる。けど恩恵期間が終了したら、ユダがイエス様を拒んで、そして自ら命を絶ったように、もう神の憐れみを請うことができない。そう。で、これはね、エレン・ホワイトは最終時代の124ページに、まもなく災害の季節というのが起こると言われています。災害の季節、今私たち日曜休業の前ですね、災害がどんどんどんどんもう頻繁に多発的に起こっている。まだ陣痛の海の苦しみ、まだ日曜休業令が経ったら災害の季節に入るそうです。ね、この時、これちょっと見にくいですね。この時に、この期間に、この短期間に、神様は、バビロンにいる人たち、さっき言ったように、神の民を多く持っていらっしゃるから、その人たちが警告を聞いて、そして神の前にやってくる短期間、そして彼らが、他の教会にいる人たちが、残念なことに黒くなってるね、彼らが遅ればせながら5時に働きにやってきて、彼らは短期間にもっと大いなる熱心さを持って神の御業を伝えるそうです。こういうふうになってんだ。ね、カトリック教会の中にもいるそうですよ。そう、主は彼らを通してプロテスタントの人々にメッセージを与え、カトリックの人々にも警告するであろう。彼らは長い間楽しんできた宗教の自由の特権の価値を知るようになって、彼らが立ち上がるんです。ね。そう。そして、これらの人々が確かなラッパの音を吹き鳴らすんですね。気が我々に迫るとき、災害の季節が来るときと書いてます。というと、バビロンから来る、ね、日曜教会から来る人たち、 とセブンス星の教会の人たちはもう振り落とされて、他の教会からバビロンから来る人たちのあの時と災害の季節が同じ時です。で、神様はそういうその真面目な真摯な真実逸路を求めていた人たちが最後の現代の真理に導かれて、彼らが大いなるラッパを吹く、そしたら世の人々を悔い改めさせるために災害の季節が来るんですね。はい、時間になりましたので終わりたいと思いますが、今こそ我々は目覚める時です。教会として、そして個人として、そしてキリストの再臨に人々を備えさせるために、どんな小さなものでもいいから、警告の使命が与えられている、それを渡す、祈ることもできる。そう、だからやれるだけ最善を尽くしてやっていきましょう。あとは神ご自身が介入なさる時が間もなくやってきます。立って賛美歌を歌いましょうか。天のお父様、この数日私たちはあなたの警告のメッセージを見させていただきました。多くの世の人々はこれらの災害が何を意味するか知らないでいます。しかし霊感の書はこれは主の日が近いこと、恩恵感が間もなく閉じようとしていること、描写することのできないほどの危機が目前に迫っていることを 示しています。どうか一人でも神の愛に接し、そして永遠の命に預かることができるように、あなたの摂理のうちに導いてください。そして私たちも永遠の福音の水路とチャンネルとなることができますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。